聖書と福音の時間です。マルタ・アルゲリッチをご存知ですか？1957年ブゾーニピアノコンクールで優勝し、第10回ショパンコンクールの審査員でした。彼女は別府市とのつながりが深く、大分県では6月5日はマルタ・アルゲリッチの日となっています。本名はマリア・マルタ・アルゲリッチです。イエスをもてなしたマリアとマルタのことを思わされます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。今から20年ほど前、パッションという映画が世界中で上映されました。キリストが十字架につけられるまでの12時間を写実的に描いた映画で、アメリカでは観客の一人が心臓麻痺で亡くなるということまで起きたんです。このパッションの続編映画の作成が今始まってるようです。次の作品はキリストが十字架で死なれてから復活するまでの3日間を描いた映画です。なぜ続編を撮るんでしょう？キリストがしてくださったことは、十字架と復活の両方揃って初めて意味を持つからだと監督のメル・ギブソンは言っています。ところで、日本でパッションが上映された時、評価はそんなに高くなかったんですね。というのは、ただの残酷映画と見る方々が案外多かったからです。確かに十字架刑というのは残酷です。しかし、十字架の意味について知るならば、ただの残酷物語などではなく、私たちの人生に関わってくるメッセージであるとわかるでしょう。そこで今日は十字架の意味についてご紹介します。聖書にこうあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。ここから3つのポイントで、キリストの十字架を説明しましょう。第一に、十字架にかかられたキリストがしておられたことは、私たちの罪を背負っておられたのだ、ということです。先日ネットで何とももやっとしたものが残る記事を読みました。東京でゴミ収集作業をしていた作業員の方のところに、小学生の男の子がやってきて、迷惑になるからやめてほしいと言ったというんです。ゴミ収集してると当然ゴミから出る匂いが発散しますよね。臭い匂いを街に撒き散らかすような迷惑なことはやめてくれというふうに言ったんですね。その時作業員の方は何と言ったんでしょう。なんで臭いと思う？あまりにも意表をついた問いに、小学生はびっくりしてそのまま逃げていったそうです。記事には続きがありました。ゴミが臭くなるのはゴミのせいではない、水のせいだと言うんです。もしゴミを完全に乾燥した状態にすると匂いは出なくなるそうです。ところが、ゴミと一緒に水があると、それによって臭い匂いが発生するようになるんですね。なので、臭いゴミが嫌なら、ゴミを捨てる前によーく水切りをしてほしいと伝えたかったんだそうです。ところで、もし町のゴミを収集する人が誰もいなくなったら、町はどうなるでしょう？町全体がゴミになります。とてもじゃないですけど、文化的生活はできないでしょう。私たちが快適な生活を営むことができるために、ゴミ収集があるんですね。それは私たちにとって良いことをもたらしているのです。ところが、表面的にしか見ない小学生の目には、迷惑にしか見えなかったんですね。キリストの十字架を見て、単なる残酷物語にしか見えないというのは、キリストの十字架の意味を見落としているからだと思います。一体何のために、誰のために、キリストは十字架で苦しまれたのでしょう。 私たちの罪を背負って裁きを受けるために苦しんでおられたのです。第二に、キリストの十字架は自発的なものでした。先日アメリカの裁判記事を見て驚いたんですね。訴えを起こしたのはリチャード・ A ・ジョーンズという男性で、彼は今から20年ほど前、ミズーリ州のキャンザスシティというところで強盗犯人にされてしまうのです。当時彼は25歳で、2人の娘がいました。彼は強盗犯ではありませんでした。しかし、被害者の目撃証言で、この人がやりました！この人に間違いありませんという一言で、彼は刑務所に入るのです。懲役20年です。ところが刑務所に入ると、そこで彼は自分とうり二つの男と出会うのです。髪型も、皮膚の色も、目の色も、口ひげの生やし方までうり二つです。しかも、名前まで一緒だったんですね。リチャード・ジョーンズさんに対してリチャード・エイモスという人物です。同じ刑務所に入っていた受刑者たちは、しょっちゅうこの二人を見間違ったそうです。彼は獄中から、冤罪事件の被害者支援をする団体に助けを求めました。そしてついに裁判のやり直しの結果、17年目に出所することができたのです。出所した彼は、政府を訴えています。120万ドルの慰謝料請求です。ある意味当然でしょう。そうでなければ彼の怒りが収まりません。身に覚えのないことで17年間も罪を背負わされてきたんです。しかし、キリストは全く身に覚えのない私たちの罪の罰を背負わされたのに、キリストの中には恨みや怒りがまるでなかったのです。いや、それどころか十字架の上で祈ってくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと。なぜほんのかけらも被害者意識がなかったんでしょう。自分から私たちの罪を背負ってくださったからです。あなたを愛して自発的に身代わりになってくださった方、それがイエス・キリストという方なのです。第三に、このキリストの打ち傷が私たちを癒していくことです。キリストは十字架にかかる前にも多くの傷を受けました。鞭による傷、殴られることによる傷、侮辱による傷。しかし、それらの傷やダメージでキリストが泣いたという記事はゼロなんです。ところが、キリストは福音書の中で3回泣いたという記事が出てくるんです。そのうちの一つは、死んで4日も経っている人の墓の前に行かれた時の話です。遺族の傍らでキリストは涙を流されました。キリストはこの人物を生き返らせるつもりでした。しかしその前に、人間に死をもたらした罪の悲惨さ、そしてこの罪と死に打ちのめされている遺族のうめきに接したとき、キリストから湧いてきたのは、底なしの憐れみの心だったのです。このシーンは、ドストエフスキーの罪と罰という小説のクライマックスで出てきます。この小説の主人公はラスコーリニコフという人物です。彼によると人間は2種類あって、人を殺して罪に定められる平凡な人間と、ナポレオンのように多くの人の命を奪ったのに英雄と評価されている非凡な人間です。自分はその非凡な人間の方だと自らに言い聞かせ、強欲な金貸しの老婆を殺害し、金品を奪い取る計画を彼は立てるんですね。ところがその犯行の後で想定外のことが起こってしまうのです。来るはずのない老婆の妹がやってきて、犯行現場を目撃されてしまうのです。彼は口封じのために第二の殺人を犯してしまうのです。この小説のクライマックスは、家族のために娼婦となってお金を稼いでるソーニャという女性が、 ラスコリニコフに聖書を朗読するシーンなのです。人を殺してしまった殺人者と自分の人生を殺してしまった娼婦はイエス・キリストが涙を流されるシーンを読むんです。そして罪人のために憐れみでいっぱいになり、傷を負い血を流し命まで捨てて、そうして蘇ってくださったキリストの中に光を見出し癒されていくのです。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇られたイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。